はい、それでは LayerX Now 始めていきたいと思います。この LayerX Now は CTO のお相松さんと HR の私マーサが主にホストになって、 LayerX の事業だったりとか組織とか人についてセキララにお話をさせていただくものになっております。で、今回はですね、爆落事業の主にエンタープライズのお客様向けに爆落シリーズの導入をしている皆さんをお招きしております。で、特にですね、その中でも今回導入コンサルタントというポジションについてメンバーのキャリアを深掘りしながら、ぜひ皆さんにもこのポジションを知っていただきたいと思ってお届けしていきたいと思います。はい、それでは里健さん、道枝さん、花村さん、よろしくお願いします。
はい、パチパチパチパチパチパチパチパチパチ
ありがとうございます。そうですね、始めていく前にちょっとまず皆さんから簡単に自己紹介をお願いできればなと思っているので、里健さんからお願いしてもよろしいでしょうか。
ありがとうございます。今パチパチパチと言った佐藤健太郎と申します。爆落のですね、いわゆるエンタープライズ企業様向けの営業を担当している人間でございます。で、今年40歳になるんですけれども、気持ちは若いつもりでみんなと一緒にわちゃわちゃやってるというようなところでございます。そうですね、大体よくノートとかに出てるのは大体サウナとかカレーの話しかしていないおじさんだっていう形なんですけれども、実は真の姿はですね、営業ですというようなところで、はい、いろいろと、はい、今紹介があった3人と一緒に頑張ってやってますというような感じでございます。じゃあ次は道枝さん、どうぞ。
はい、ちょっと先ほどのパチパチにかぶせてしまった、カスタマーサクセスをしている道枝と申します。弊社に入って1年ほどちょっと経つんですが、もともとはこうエンタープライズの企業さん向けにこうシステム開発を受託でやるような会社で、旅行の予約サイトのなんか開発とかの、プロマネとか営業とかを、しておったんですが、もうちょっとこう利用ユーザーさんに近いところでお仕事したいなと思って、ちょっと弊社で今は、導入後のお客様の、活用支援みたいなところをやるカスタマーサクセスというお仕事をしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
めちゃくちゃ助けられてます。本当に助けられてます。で、今回の主役の花村さん、どうぞ。
はい、LayerX の爆落請求書のプロダクトマネージャーをしております花村です。で、LayerX には2年ぐらい前にエンジニアとして入ったんですけれども、そこからプロダクトマネージャーとして、今は、働いています。で、キャリア的には B2B ばっかり10年ぐらいやってまして、で、最初に入った会社が IT コンサルの会社だったんですけど、開発もするという会社だったので、要件まとめるところから社内帰って実際コーディングするところとかまで全部やってて、割とそのスタイルで今もやっていて、で、PM なんですけれども、導入コンサル的なところも一緒にやって、エンタープライズのお客様への導入推進の一緒にやっているようなところです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございます。今日はですね、ぜひちょっと花村さんのキャリアだったりとか業務内容をみんなで掘り下げていきたい。多分里健さんがいっぱい掘り下げてくれることになるんじゃないかなと思っているんですけれども、そもそもですね、そうですよね。
そういう振りなんですね、なるほど。
で、そもそもですね、爆落でなぜこの導入コンサルタントっていうロールを設けることになったのか、今導入コンサルタントというロールをやっているのは花村さんのみということになっているので、そのあたりをぜひ伺いたいのと、なんで花村さんが担当されているのかなというところについて教えていただいてもよいでしょうか。
はい、佐藤さん話します。
じゃあ僕の方からですね、ことの経緯をお伝えして、ちょっとそこに花村さん補足してもらうみたいなところでやっていこうかなと思いますね。
お願いします。
はい、ちょっとこのポッドキャスト聞いてる皆様、ご存知と思うんですけれども、最近エンタープライズ企業様向けの案件って本当に最近なんかようやくなんか名前が出てきたみたいな感じでございましてですね、なんか1年ぐらい前ってそれこそ本当にスタートアップとかいうところのにしか営業行ってなかったんですね。ただちょうどいわゆる大企業さん のところからまあお問い合わせが来て、でまあ1年ぐらい前の話なんで、まあそんなすぐ契約できないよねみたいなあの感じだったんですが、実は今年の春先になってですね、あの実は本気だぞみたいな、これは本気で来るぞみたいなところでですね、あの営業上これは後戻りできまいみたいな時になった時に、あのちょっとこれはちょっとエンジニアも含めてあのちょっと真剣に検討しなきゃいけない、お客さんのところに行かなきゃいけないっていうところでですね、あの真っ先に手を挙げてくれたのが花村さんだったと、あのいうような経緯があります。でその後はもう本当にあのもともと本業はエンジニアで、なんならあのプロダクトサイドの人なんですけれども、あの本当に客先に一緒に行ってもらってですね、あの業務の交通整備してもらって、あのなんならあの地方に一緒に出張行ったりとかしてみたいな感じで、
そうですよね、
ところですね、あの、まあ、ざっくりとした、まあ、営業から の, あの説明はこんな感じです。花村さんなんかそんな、なんでこれやべえ手伝わなきゃって思ったところとか、なんか
聞きたいです。なるほど、
はい、まあ、そうですね、なんていうんですかね、私、まあ、コンサル会社にいるといろんな案件受けるので、なんかほっといたらまずいなって案件って大体鼻が利くみたいなところがありまして、
なるほど、
はい、あのまずいっていうのはお客様がまずいとかじゃなくて、そのお客様の業務に我々のシステムとか我々の提案が耐えきれないとか、そういうフィットしてないところで、導入するっていうところがまずいっていう話なんですよね。で、なので、まあ、あの、ちょっと中に入って、あの、交通整理させてくださいというところで行くと、まあ、ちょっと、あの、やっぱ PMF してないというところもあって、あの、足りない機能だったりだとか、あとは足りない、その運用提案だったりだとかっていうところがあったりとかしたので、まあ、そこの業務整理のところから一緒にやらせていただいて、っていうところです。まあ、なんでこのロール必要なのかっていうと、まあ、SI とかでも、あの、基幹システムとかで業務の整理とかをすごいしなきゃいけないんですよね。で、特にエンタープライズのお客様とかだと、業務が複雑だったりするので、まあ、どういう形で業務作っていくのかっていうところの、まあ、専門職みたいな人が、まあ、必ずいるようなところで、まあ、エンタープライズ入る、SaaS であっても入るっていうところだと、やっぱりそういう専門職みたいな人間が必要なんじゃないかっていうところで、まあ、自分が一旦そのロールを作ってみようかっていうので入らせていただいたところです。
なんか実際その役割的にはその営業ともそのプロダクトマネージャーとも違うみたいな観点だと、なんかどういうことをされた感じですか？
そうですね、とまあ完全に違うかっていうと悩ましいところなんですけれども、まあ営業は、なんていうのかな、営業でもそのソリューション提案みたいなところは、まあ基本するんですけれども、より深く入り込んで、で、かつ、いろんな関係者のところ、特に、爆落はですね、関係者が多いプロダクトになっていて、経理向けの請求書と、あとワークフローっていう、その二つで、ワークフローがあるってことは、全社関係するんですよね。なんで、まあ、経理の方も、現場の申請承認者の方も、あと、情報、上司室の方とかも、全員関係するので、その方々に、まあ、すべてヒアリングして業務を整理する。まあ、通常に、まあ、営業でもできるとは思うんですけれども、まあ、そこまで一件一件時間をかけてない、ことの方が多かったり、かけられないことも多かったりするので、まあ、あの、この運営コンサルとして、そこをサポートさせていただいて、業務整理、交通整理をしていくというようなところです。
ありがとうございます。お客様、まあ、関わるすべての方に多分利用される方の業務フローのヒアリングだったりとか、まあ、そこと現状のプロダクトの仕様との多分整合を取ったりとかっていうところも含まれてきますかね。
おっしゃる通りですね。なんで、まあ、営業的な観点も、プロマネ的な観点、プロダクトマネージャー的な観点も、やや入りつつ、まあ、軸足は業務の提案、業務整理のところっていうところに置くような職種なのかなと思ってます。
まあ、ちょっと補足すると、もともと爆落の、まあ、営業体制っていうのが、 まあ、いわゆるザ・モデル的な営業体制を経て、まあ、インサイドセールスがいてフィールドセールスがいてで、まあ、受注したらカスタマーサクセスの方に行くっていうようなところをやってたんですけれども、まあ、ことエンタープライズの領域になってくると、まあ、いわゆるなんかアカウントセールス的な動きを、まあ、取ってます。アカウントセールスっていうのは、まあ、営業はお客様の、まあ、いろんな交渉事だったりとかですね、あと期待値の調整とか、まあ、感情面の調整だったりとかっていうのをメインでやってで、でその中で業務的なところっていうのはその業務コンサル的なところで交通制御をしていって、うんうん、で本当にいろんな各所各方面から の, 細かい操作方法だったりとか、あとは調整、だったりとか、あと今後のマイルストーンどういうふうにしてオンボーディングしていくのか、そのあたりを、まあ、CS の方がやってるっていう、なんかなんていうんですかね、なんか三位一体型のチーム体制みたいな形でみんなでお客さんに当たってるっていうのが結構特徴になるかなというふうには思いますね。はい、なのでそれで言うと本当になんか導入コンサルっていうロールができたのも本当にエンタープライズのお客様が目の前にいたからっていうようなところの経緯があったりもしますというような背景説明です。あ、ちょっと真面目なこと言っちゃった
ありがとうございます。めちゃくちゃ分かりやすかったです、うん、結構あれですよね、私もスラックだったりとか皆さんの日報とか拝見してるんですけど、3人で一緒にミーティング、お客様とのミーティング出てる時も多いですよね、うんうんうん、
めっちゃ多いです、
うん、基本的にはもう3人でこう作戦会議してこうお客様とも密にお話ししてっていう感じですね。
うんうんうんうん、なるほどなるほど。となんかその役割分担というか、ここはミチルダさんが出ていくとか、ここは佐藤健さんみたいなのも結構事前に話し合われたりするんですか？
はい、なんか気がついたらなんかあうんの呼吸みたいになって実は成果なんですけど、まあうんうんうん、これ なんでこのポッドキャストやってるかっていうところにも入ってくるんですけどね、今まで結構なんかあうんの呼吸やってたんですけれど、結構エンタープライズのお客様からの問い合わせ結構増えてきててですね。
そうですよね、うん、
はい、これちょっとまともにチーム化してちゃんとしたオペレーションで回さないとまずいぞっていうような、
うんうん、
フェーズ感になってるから、めちゃくちゃ採用目的でこのポッドキャストやってるっていう
赤裸々ですね
はい
ありがとうございます。そうですね、もう採用目的と佐藤健さんが宣言をしていただいたので、ちょっとレイヤー X の導入コンサルタント、ここが面白いぜっていう話をできればなと思うんですけど、まあ、ズバリどなたか、なんかここがまあ、他社さんというか、まあ、コンサルファームだったりいろいろ多分導入コンサルタントっていうそのロール、なんでしょう、ポジションが担える方の転職の時の選択肢っていくつかあるかなと思っていて、なんかレイヤー X はここが違うよとか、ここが面白いみたいなのって教えていただけますでしょうか。花村さんがいいかな。
はい、そうですね、まあ、コンサルファームとの違いっていうところだと、まあ、表裏一体なんですよ。自社ソリューションがあるっていうところですね。
うん、うん、
まあ、良い面と、まあ、良くない面っていうところで語られることがあるんですけど、まあ、良い面でいくと、自社で内製してる、エンジニアが内製しているので、お客様の要望を、まあ、内部で伝えたら、コントロール可能なんですよね。うんうん、外部ベンダーのソリューションだけ使っているっていうところになると、なかなかそれはコントロールしきれないので、で、それをですね、社内に伝えて、で、プロダクト改善を回すことができるっていうところになりますと。で、まあ、これ、SAP とか、Salesforce とかの、まあ、アプリケーションレイヤーのところで一部吸収できるみたいな話もあるはあるんですけれども、ただやっぱりその、後からくっつけたりとかするので、UI、UX とかがあまり、なんですかね、すごく綺麗ではないみたいなパターンもあり得たりとか、すごく本質的な解決策にならないみたいなパターンもあったりとかしていて、お客さん要望を汎用化して、で、内部の、ソリューションとして、より、なんですかね、汎用的な形で溶け込ませるというか、今の UIX に溶け込ませるみたいなことを、フィードバックを回せるっていうところが、コンサルファームとの大きい違いだと思います。
うん
まあ、コンサルファームっていうエンジニアがやっぱりまだまだ最近増やそうとしたりとかしてますけど少ないし文化的にもちょっと開発文化とは違うところとかも結構あったりとかはするのでこの開発文化が根付いてるっていうところはレイX の大きいところかなと、
うんう
ん、まあなんですかね逆にまあソリューション限られちゃってるじゃないかみたいな反論もあるとは思うんですけれども、うん、まあ私たちうまく合わなかったら無理に導入とかを進めたりはしないのでまあ、自社で持ってるプロダクトに深く向き合いながら、コンサル提案できるっていうところは違いかなと思います。
ありがとうございます。佐藤健さんはいかがですか？
はい、もう大体もう花村さんが言われたんで、何を話そうかなと思ってるんですけれども、結構ですね先ほど言ったところでちょっとよりフォーカスしたいなと思うのがどうしてもコンサル、あ、違う、私昔コンサルまがいみたいな仕事をしたんですけれどもどうしてもコンサルって実行フェーズのところまでで終わりなんですけれどもなんかその後って見えないんですよねなんかでなんか一緒にやった感っていうのがそんなに出てこないみたいなどうしても戸ざまですみたいなところがあるんですけれども僕らってどうしてもプロダクトを持ってで、まあ、それをお客様に提案するっていう活動の中で、まあ、お客様の課題を聞いて、まあ、それをみんなが幸せになるような形の機能だったら、まあ、それは作りましょうという
形
なので1社2社のエンタープライズのお客様に当たっていって作った機能が結果的にいろんなお客さんもハッピーになる、
うんうん
まあ、機能だったりっていうのが、まあ、実際あるんですよね。まあ、機能だったりとか、あとは運用提案だったりとか、まあ、そういったところがあるので、うんうんうんまあ、本当になんていうんですかね、なんか改善提案して終わりじゃなくて、うんうんまあ、開発の方にフィードバックをして、それがきちんとプロダクトになって、でかつそれがまあいろんなお客様のなんかハッピーにつながるっていうところの、すごい手触り感が感じられるっていうところが、なんかすごい、他のファームとはなんか違うところなのかなっていうのはすごい、
なんかコンサルタントでありながらプロダクトマネージャー的なロールも担うみたいなイメージですかね。その仕様だったりとか機能開発に影響を及ぼせるというところで言うと、
そうですね。今まあプロダクトマネージャーっていう職種結構増えていますけれども、まあ、そこに近しいロールも持ってるんじゃないかなとは個人的に。
うんうん、確かにそうですね。なんか外資のアースだったりする、うんうん、どうしても開発がアメリカの本国だったりするんで、
そうなんですよね。
日本での意見が全然通じないとかですね、いうところがあったりするので、なんかどうしても開発と営業組織の分断が起きがちになっちゃうかなと思うんですけど、
うんうん、
まあ、僕ら本当に隣にいますからね、なんだったら
そうですよね。すぐ声をかけられるところにいますもんね。
ミチルダさん、どうですか、なんか CS 側から見て、この辺のあれっていうのは。
そうですね。まあ、それで言うと、こう、なんか開発がめちゃくちゃ早いっていうのは、こう、うんうん、まあ、エンタープライズのお客様もですし、まあ、他のお客様からも、こう、必ず言っていただけるところで、
そうですね。
こう、お客様からいただいた要望は、なんか、絶対開発チームにこう、まあ、必ず目に触れるところに流すとかは、文化としてあるんですけれども、うんうん、なんか、あ、もう行ったやつ、あ、次のリリース出るんですねみたいなとかはすごくいただくので、なんでしょう、なんかこう完成したものをこういかに、まあ、導入いただくかみたいなところというよりかは、なんか新しいこう進化し続けるサービスをこう一緒に作っていただく、まあ、みたいなこう感じの役割にはなってくるようなイメージですね。
うんうんうん、ありがとうございま す,
そうです、ね、ちょっと花村さんをもうちょっと深掘ってみましょうか。
うん、あ、すみません、なんか花村さんに一個聞いてみたかったんですけど、その結構開発文化がありますよみたいなのが今のこうお話であったと思うんですけど、うんうん、なんかご自身的にはそういうところにこうシュッと馴染めたものなのか、それともなんかこういう時にはやりづらいなと思ったとかって、こうなんかこれまでのこう経歴的にはあったりするものなんですか。
う
ん
うんうん、僕自身が結構特殊なコンサル会社にいたので、はい、なんですかね、まあ、開発しろよっていう、 会社だったんですよ。珍しいですよね。なんか開発もできないのに、なんか設計とか、あと、プロマネ的なことはしてはいけないとか、IT コンサルタントを名乗ってはいけないみたいな、社風ある会社で一緒に卒業入ったので、むしろ、これが割と当たり前みたいなところとか、あと、まあ、大手の、その開発文化ないコンサル会社に行った時も、開発文化はむしろインプルメントしてた側だったので、僕自身はそんなに、まあ、自然というか、そもそもエンジニアでゴリゴリコード書いてるのでっていうところはあります。どうですかね。でも、他のコンサル、その開発文化ないコンサル会社の方から来られたら、ギャップあるもんなんですかね、佐藤さん。
どうなんですかね。なんかピアコンサルなのか、それともなんか結構コンサルファームにいながらもなんかスタートアップの手伝いとかされてる方とか結構いらっしゃるかなと思ってて、その場合だと隣にエンジニアがいてなんかゴリゴリ開発するとか、まあ、社長がエンジニアだったりとかっていうのがあったりするんで、まあ、今現職がファームにいてもなんかエンジニアが真横にいてなんか一緒に仕事した経験があるみたいな感じだと全然なんかマッチするんじゃないかなって思いますね。ただエンジニアが真横にいなくてでなんかプロジェクト進めるってことがあるのかな、なんか、まあ、あるんだったらまあ人によるのかなっていうそうですね。ただ、まあ、花村さんの場合ちょっと、まあ、自分で特殊って言ってたんですけど、もともとエンジニアなんですよね。エンジニアが
そうですね、
もともとエンジニアがなんか派生でコンサル やりましたっていうキャリアだったりするので、
うんうん、
まあそうですね。ただなんか逆でなんか別に、コンサルだから必ずコード書かなきゃいけないっていう感じでもないので、
うんうん、そうですね、実際それはそうです、はい、
弊社のプロダクトマネージャーの人間でも、実際のコーディング自体はしてなくて、まあ、仕様を切るっていうところにフォーカスしてやってる人間もいたりするので、その辺は、まあ、言って、なんかな、別にコード書けなくても大丈夫ですっていうところだけは、
ああ、
確かに。
そうですね。
エンジニア兼コンサルタントである必要は全くございません。
そうですね。なんか、コード書けないのに IT コンサル行っちゃダメとか言っちゃったのがあれですけど、そんなことは全くないです。
ありがとうございます。
なんか、割とそっちの方が特殊ですもんね。
そうですね。どうなんでしょう。なんか、どういう思考性とか、の方だったら、当社の導入コンサルタントマッチしそうだなとか、楽しんでいただけそうだなみたいなのってありますか？やっぱりさっきのお話からするともっとプロダクトに関わっていきたいとかそういったところになるんですかね。花村さんどうでしょう。うん、
そうですね、プロダクトというか汎用的に、レバレッジが効くようなソリューションを、提案し作っていきたいみたいな思考性の方ってよく合うんじゃないかなと思います。
なるほど。
まあ、SaaS 自体が割と、なんかシェアリングエコノミーみたいなところがあると個人的には思ってて、一社一社それぞれ作ってたものをみんなまとめて、機能をまとめるから、安くかつ改善早いものを、価値が提供できますよっていうのが SaaS ですと。で、まあ、コンサルとか、まあ、これまでの ERP とかも、まあ、似たような派生ではあるんですけれども、とはいえ、その導入の時に一社一社、カスタムしてとかっていうものとか、あるいはその導入の提案とかでも、なんですかね、汎用化っていうよりかは、一つ一つ、提案してたりみたいなところがあるんですけれども、うん、なんか、それだとやっぱり人間が一対一でハイタッチ、ソリューション提供しなきゃいけないところがあるので、なんだろうな。まあ、大企業のお客様とかでも、同じ業種でこういう業務フローだったらこういう提案パッケージ作れて、で、それで、こういう汎用の機能にすれば、みんなが幸せになりますよ、みたいな。
うん、
1頑張れば、1じゃなくて100ぐらいにレバレッジが効くよみたいな、そういうソリューションを作っていきたいみたいな方は合うんじゃないかなと思います。
うん、 なるほど、めっちゃ分かりやすい、ありがとうございます。採用もめちゃくちゃ募集してるので、ぜひそういう志向の方がいらっしゃったらお気軽にお声掛けいただきたいなと思うんですけれども、はい、結構ですね、いろいろお話を聞かせていただいたので、ちょっと最後にこちらを聞いていただいている、そして導入コンサルタントのポジションに興味がある方にちょっとメッセージをお伝えして、今日は終わりにしようかなと思ってるんですが、佐藤健さんかミチルダさん、どっちかいけそうな方からぜひお願いします。じゃあミチルダ先に、はい、はい、お願いします。
はい、自分から言うと、そうですね、なんか多分弊社でその導入コンサルタントをやっていただくと、まあ、何がこう多分一番いいかっていうと、そのお客様にこうサービスを導入して終わりではなくて、まあ、きちんとその運用がこう新しいもので回るようになるとか、なんかそれでこう便利になるよねっていう、なんかそこまでをちゃんとまあ設計しきるとか、なんかお客様と一緒にやり抜けるみたいなのを、まあ、このチーム3人とか S チームでやっていけるっていうところがこうかなり特徴かなと思ってまして、まあ、実際私もこのエンプラチームで、まあ、いろんな役割と一緒にこう仕事を、する中で、まあ、特にその導入コンサルタントの方が、まあ、なんか現状とこの今後の業務の、まあ、ちゃんとギャップみたいなのをこう、まあ、各種担当者の方とこう明らかにしてくださって、まあ、そことこう期待調整もしながら、まあ、じゃあ実際最初の導入の時はまあここまでいきましょうみたいなのを、まあ、こうチームで設計できたので、こうお客様がこう満足いただけたなみたいなところがすごくあったので、なんかそういう、こうお客様が便利になりきるみたいなのをこう一緒にやりたいなみたいな方がいたら、こうぜひお話聞いたら嬉しいなと思います。
ありがとうございます。なんかセールスとも CS とも開発チームともワンチームでお客様に向き合えるっていうところは確かに当社のいいところですよね。じゃあラスト、佐藤健さんお願いします。
はい、ちょっと今まで話をしててですね、これだけは言っておかなければいけないというところがちょっと一つだけ思い出しましたのでお伝えしますと、結構レイヤー X の発信見てるとですね、なんかみんな頭良すぎなんじゃないかとか、この人たち実はサイボーグなんじゃないかとかですね、もう分かりきった上で仕事してんだろうみたいな、イメージを持たれる方結構多いと思うんですけれども、全然そんなことないですと。むしろ、我々のチーム、まあ、分からないなら分からないなりに、本当に、山の中に飛び込んでですね、で、なんなら木を伐採しながら道を作っていくみたいな、仕事をしてますので、整っていて、何か出来上がってるチームでは全くないので、そういった中で、まだ見たことない景色を見に行って、で、それをなんか形にするみたいなところにですね、ちょっとワクワクを感じる方がもしいらっしゃったらすごい合うと思うので、ぜひ、応募じゃねえ、カジュアルにお話ししましょうというメッセージでございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、ちょっと最後にサマリさせていただくと、そうですね、汎用的でレバレッジの効くソリューションを作っていきたいっていう方だったりとか、はい、であとはワンチームで、ね、いろんな営業性、CS とワンチームでやっていきたいという方と、かつそれをみんなで泥臭く前に進んで新しいものを実現したいという方にぜひ来ていただけるとめちゃくちゃフィットしそうな感じがします。はい、ありがとうございます。でもし今回のポッドキャストを聞いていただいて、ご興味をお持ちいただけたらですね、レイヤー X のホームページから直接導入コンサルタントのポジションに応募をしていただくこともできますし、まだちょっと応募するには迷うなっていう方がいらっしゃればですね、カジュアル面談用のフォームもありますので、ぜひどちらからでもご連絡ください。あとはですね、私たち全員ツイッターやってますので、ダイレクトメッセージなのでご連絡いただくのも歓迎しております。それでは本日のポッドキャストは以上とさせていただきたいと思います。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
パチパチパチパチパチパチパチパチパチ。